皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、9月3日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は投げ出し解散を念頭にです。安倍内閣の党人事、それから内閣改造ですけども、基本的には9月末から10月の臨時国会における投げ出し解散ということを冒頭にやってるというふうに理解した方がいいと思います。投げ出し解散についてはですね、ずっと安倍内閣のこの中心から流れてくるんですね、その話が。初めそんなことバカなことをやることないだろうと思ってたんですが、ずっと流れてるんですね。で、これはおそらく数人で決めてることで、誰もまだその準備はしてないと思うんですね。で、野党は、全然ダメですから、で、今度はとにかく大嘘をついて、とにかく多数の選挙を取ろうということのようですね。多数の議席を取ろうということのようですね。今以上に取りたいと思ってるようですよ。で、実際にもう安倍は全然何もできていませんからね。だからここで、大嘘をついて、で、財界が大金を出すという話になってるらしいんで、まあ、財界にものすごい金を出させて、で、絶対多数を取って、やりたいことを何度もやると、4年間、やりたいことをやり続けるということを考えてるなんて言うんですね。まあ、しかしですね、そういうことは、なんて言ってもいいか、戦争末期にですね、日本が一気にアメリカに勝つと、なんかそんな話を聞くような話でありましてですね。まあもうな、行かれちゃってんじゃないかなと思うんですね。でもやっぱりその、解散する権限というのは総理大臣にありますから、総理大臣は解散って言えば解散になるわけですね。かつて民主党がそうでしたね。民主党の野田がですね、解散をしたわけですね。まさか解散するとは民主党の多くの人は思ってなかったんだと思うんですよ。で、ですからあれ、12月だったと思いましたけども、野田が解散するって言って民主党の人もびっくりたまげてましたよね。あれでほとんど民主党を壊滅しちゃったんですよね。ですからこれ自民党をやれば同じことなんじゃないですかね。まあとにかくその自民党も民主党ももう国民の信を全くに萎えない状態になってるわけですね。ご承知の通り、世論調査をしますと今、無党派層が一番多いわけですね。無党派層が一番多くて、ですから、もう自民党とか、民主党とかいう、この政党ではない世の中が来てるんだということであります。ですから、まあ、今後ですね、何かいろんな政策だとか何とか言いましても、もう党全体が信用されてないということですから、これはうまくいかないでしょうね。そして、やっぱりという感じで、対立が表面化してきましたね。あちこちから声が聞いてきています。まあ、安倍内閣で黙って待ってりゃうまくいくんじゃないかと思った人たちがどうもそうじゃないってことが分かって騒ぎ出してきたってことですね。でも本当に私は思うんですけども、日本の歴史を振り返るとですね、落ち込むときはとことん落ち込みますからね、後醍醐天皇の時代、あるいはその後はですね、天皇がですね、田んぼの中を裸足になって後ろから矢を追いかけられながら逃げるってことがありましたし、実際にその権力闘争の中で天皇が殺された例も何例もありますよね。ですから我が国はですね、落ちるときはとことんまで行くんですよ。でもしかしなんかそれで歴史が耐えるってこともなくて非常に不思議な国でありましてですね。で、いつかまた非常に繁栄するときが来るわけですね。逆に言うとこの日本のこの天気ってですね、まあ、天気のいい人悪い人が交互に来るじゃないですか。あれなんかやっぱり日本の政治もそうですよね。過去の歴史見てみると、ものすごくよく収まった時期と、まあ、とんでもない混乱の時期と、結構交互に来るんですね。だからそう考えてみると、戦後の一時期、非常に日本で良き政治が行われ、まあ、当時あまりいいと思ってませんでしたけどね。やっぱりしかし、後から振り返ってみれば、少なくとも今よりは良かったという状況ですね。それで日本の国力が非常に伸びて、世界の中でもものすごく尊敬される時代があったと。しかし今はその正反対になってきてると。これ何なんだろうと、まあ思っている方多いと思いますが、 しかし日本の歴史を見るとこういうことはあまり珍しくないんですね。古代からずっとそういうこう山あり谷ありの歴史なんですよ。だからそれがですね、もうふと振り返ってみると、サザレ石が岩尾となって苔が蒸すような、そんな表現が出てくるぐらいですね、いろんなことがあって、でもそれでもやっぱりそういろんなことを乗り越えながら国として固まってきて、そして今現在も、進化、生成、発展を続けているという、これが日本の本当の姿ですからね。だからまあ、特にこれでその日本が終わるというわけでもないし、ですから政府の一つや二つですね、自滅するのは昔からよくあることでありますから、別にそれで日本が終わるというふうに考えることはないと思いますね。ただやっぱりその今回は世界同時でありますから、いささかですね、今までとちょっと違うところがありまして、ここまで世界がリンケージ、すなわちつながった状態で、その中心もそれから外側も全部一度に腰が抜けるということになりますと、やはり相当大きなやっぱり混乱は来ることは避けがたいということだと思うんですね。ですからこの後どこをきっかけにその国を世界を立て直していけばいいかというこの短所の部分ですね、その入り口の部分、ここはですねちょっとよく見極めないといけないと思いますね。どこが残ってどこが潰れるのか、で今ある資源のうち何が使えるのか、人的資源、その他有形無形の資源を含めて何がですね次の再建に使えるのかっていうのはなかなか今わからないんですね。ですからいろんなことをやはり考えて、できるだけ多くの人たちをこう巻き込めるような体制で臨んでいくっていうことが、まあ多分大事なことなんだろうなというふうに思うんですね。で、今度投げ出し解散しますとですね、もの投げ出し解散ですから、国民は怒り出すと思うんですね。決して無関心ではないと思うんですよね。これは欧米でもそうですけども、まあロシアもそうなんですが、最近怒りっていうのがですね、世界の中でものすごく浮き上がってきたと思うんです。イスラム国の連中、イスラム国にですね、たくさんの欧米人が、この参戦してるのも、まあ、イスラム教徒になって参戦してるのもあれ、怒りですよね。ですから、この怒りがいよいよ行動に結びついてきてるんですね。で、あちこちで行われる選挙なんかについても、その、現職に対する強烈な風当たりっていうのがあちこちで見られるわけですね。まあ、中国なんかの場合はそれは力でそれを封じ込めてますが、しかし力だけで封じ込められる問題でもないと思うんですね。やっぱりこの怒りというのは経済や生活が壊れていく、システムが壊れていけば必然的に出てくるもんですから、まあ誰が正常になっていてもその強烈な不満はそこに出てくるわけで、日の光が当たればですね、鉄板が熱くなるのと同じことがですね、まあ各国政府に今起きつつあるわけですね。ですからこれ投げ出し解散だっていうことになると、多分相当な怒りがですね、これ投票行動に出てくるんだと思うんですね。で、今度とにかく任せたら、いよいよこれ徴兵制だぞと、とんでもないということでですね、やっぱり多くの人は投票所行くと思うんですよね。で、だからといっても、野田義彦には投票しないんじゃないですかね。なんかあの人もなんか動いてますけども、なんかよくわからないですね。あれ、松下政経塾を取り込もうなんて話が自民党にあるんですかね。でもそれは危険だから、ねえ、なんとか出血熱みたいなもんなっちゃうといけないからやめた方がいいんじゃないかと思うんですけどね。まあ、それはともかく、何か、やっぱりその、人々のこの五感っていうか六感っていう、第六感っていうんですかね、こう、インスピレーションで、この人なら、変なことはしないんじゃないかという、そういう人に多分、その、皆さん投票していくんじゃないかなと思うんですよね。まあ、自民党の中にまともな人もそれはいるでしょうからね。だからそれは全員が、気が狂った状況になってるわけではないと思うんで。まあ、そういう人たちは逆に日和見ですから、まあ、別に極右政治が終わるは終わったでですね、なんかまたそれは淡々とやっていくんで、まあ、そういう人は別にあまり変わらないかもしれませんけども、前回の選挙で出てきた1回戦2回戦のような、なんかおかしな連中ですよね。自民党なんかにたくさんいるでしょ。昔の民主党にも言いましたけど、1回戦2回戦のおかしな連中。これは多分全員一掃されると見るべきですね。ですから相当数は減るはずなんですよね。で、公明党はおそらく自主投票ってところは増えるんでしょうね。 まあ、建前がありますから推薦とか言うんでしょうけども、まあ、実質的には今回の集団的自衛権の問題や増税の問題で、学会の人たちは離れたんじゃないんでしょうかね。今までだったらですね、離れればですね、法罰が当たって地獄に落ちるぞみたいなことを言って脅かしたんでしょうけども、最近は皆さん賢いですからね、そんな脅しには乗らないと思いますよ。そしてやっぱりここもですね、結構冷静に見ていく。ですからとりあえず一旦この、まあ、ギアをニュートラルに入れるっていうんですかね、極右に入ったギアをなんか次のギアにいきなり入れるのは難しいんで、一旦ニュートラルに戻すというのが、多分次の投げ出し解散で我々がやらなければいけないことなんでしょうね。で、さっき申し上げたように、とにかく世界同時にシステムがずっこけてきてますから、どこを短所に立て直しをするかっていうのをもう少し様子見ていかないと、全面的にここだとは言えない部分があるんですね。ですから慌ててもしょうがないんですよ。で、日本の政治は前から申し上げているように、これは昔からの、今の天皇権が政治を取る以前からの非常に大きな原則ってのがあるわけですね。それはやっぱり自然自治であり、民の国だということですね。自然自治であり民の国っていうところを基本にしてるわけですから、まあ、それをやっぱりやっていこうと思えば、当然明治以降のですね、この日本の政治っていうのは変えていかなきゃいけないわけですね。天皇家の持つ意味っていうのもですね、明治以降変えられちゃったわけですよ。ドイツの、プロシャの王家の制度を輸入したわけですね。で、それでその国王と地方の豪族がみんな親戚関係になりまして、これが国の家、国家だって話になった。で、これが支配層となって、民衆を非支配、支配層と非支配層の関係を生んだわけですね。ところがご承知のように、そのドイツは革命で倒れるわけですよ。プロシアは革命で倒されるわけですね。ですからこんなことをやると必ずですね、行き詰まるわけであります。ですから明治以降の日本もですね、天皇家、そして皇室、家族を作ってですね、これ縁戚関係で結んで、まあ、ドイツと同じですよ。これを支配層にして、一般民衆をですね、支配するという形を取ってきたわけですが、これがやっぱり昔の日本からのやり方に合わないわけですね。日本は民の国でありますから、天皇家の立場ってのは別に支配者じゃないんですよね。そのことをやっぱりここで、まあ、天皇家も今それははっきりと認識して行動されてんじゃないかなと見て思うんですが、そんな姿じゃないぞと、本来の天皇家の姿というものをしっかり見せながら今行動されているように見えるんですね。ですから、やっぱりもう日本はここで一旦ギアニュートラルに戻してですね、本来の日本に立ち返るということをしなければいけない。まあ、そういう政治的な段階だと思うんですね。で、外交についてもですね、当面はなんか簡単にその方針決まらないと思うんですよ。アメリカはもうとにかく日本からだって危なきゃどんどん帰るということで、完全に尻が火がついてますからね。特にこの IS、イスラム国の連中がですね、アメリカ人をどんどんその中東で訓練して、これをどんどんアメリカ本国にもですね、送り込んでくるということで、もうビビり上がってますよね。何せアメリカ人ですから、アメリカのパスポート持ってますからね。それはいくらでもアメリカに堂々と入国できますよね。いよいよここまで来たんですよ。もうこうなるとですね、国防も何もあったもんじゃなくて、じゃあかといってイスラムとの戦争をやめるかというと、それもですね、まあ今の大統領じゃ無理だな。でも、ロンポールとかですね、ああいう原点階級の人たちが次大統領になれば、それは一斉に帰るでしょうね。もうでもそれでも間に合うかどうかですよ。それだったってですね、うまくいくかどうかわかんないわけですから、まあだから、日本にアメリカ軍がいるのも長くてあと2年ぐらいなんじゃないですかね。2年半ぐらいなんじゃないですかね。次の大統領選挙どうでしょうか。ヒラリー難しいんじゃないですか。あれユダヤロビーですからね。イスラエルですから。イスラエルは今回のハマス戦争で実力完敗しましたわね。でも世界中から非難を浴びて米国でも非難だらけで、もうアメリカではユダヤ人は今までのように振る舞えないでしょう。金も動かせないでしょう。アメリカの金融機関だって今度暴落すればですね、もう完全にお手上げでね、またユダヤの力使ってですね、利権を維持しようなんてことはもう無理でしょう。ちょっとヒラリーはダメですよね。で、じゃあ共和党って話になる。で、共和党もなんか気が狂ったような極右はもう出てこれないんで、やっぱ出てくるとしたら、原点回帰主義者、リバタリアン、ロンポールみたいな人だと思うんですよ。一旦アメリカは国の中に戻って立て直しをしない限り未来がありませんからね。だからそうなるとやっぱりもう世界の戦争なんか構ってられない。でもアメリカを来るときは私はとにかく中国も同時だと思うんですよね。 中国だけ、強いってことはありえないと思うんですよ。アメリカやヨーロッパがずっこけてですね、中国だけ強いなんてことは絶対ありえなくて、だからあれも一緒にこけていくと思うんですよね。今だからそのギリギリのところでやってるんでしょうけども、中国だけは本当にコンスタントに不動産の暴落が止まらないし、それから経済の減速止まらないし、それから言論弾圧もますますシビアになっていきますよね。これで大体どうです ?11 月ぐらいに腐敗官僚の摘発が一段落をすると、それでも株の暴落が続いている、不動産暴落が続いている、景気悪いってことになると、これ全部今度は習近平の責任になりますよね。腐敗の責任じゃないですよね。そうすると来年あたりはですね、もういよいよ習近平体制も難しくなりますね。で、こうなってくると、軍もですね、別にそんな勇ましいことばっかり言ってられませんので、まあこれはなんかいろいろなことが多分起きてくる。で、やはり危ないのは北朝鮮だと私は前から見たと思うんですね。北朝鮮は昔から強い国ですね。あれ昔高麗と言いまして、隋と戦ったことがあるんですよ。7世紀ですね。隋という国ができますね。で、隋と戦うときにですね、高麗は突厥と組むんですね。中央アジアにいました突厥と組むわけです。で、この突厥とその高麗ってのはすごいわけでありまして、要するにその中国というのは、実はその北の方はスカスカで空いてるわけですね。だから、その北朝鮮と、それから、まあ朝鮮族ですよ。それからロシアと、中央アジアと中東が組んじゃったら、これ中国は完全に包囲されるし、今包囲された状態になってるんですよね。だからこの、なんでイスラエル人が北朝鮮に逃げてきてるかっていうのも、この北のルートを考えればすごくわかりやすいんですよね。ね、高麗が突厥と組んだぐらいですから、北はずっと繋がってるんですよね。ですから、ユーラシア全体もですね、これから、360度私は流動化していくんじゃないかなと思うんですね。ですから、まあ、本当に日本としても、どうやって誰と付き合えばいいのかっていうのは、なかなか、まあ、わからないし、で、今更ですね、なんかそんな軍艦たくさん並べたって何の、そのね、使い道もありませんし、そんなことではその国は守れませんので、やはりその、まず中を立て直していかないといけない。だからみんなこのギリギリの状況になる中で、まあ最後、その朝鮮半島がどうなるかという、まあ最後のところを、やっぱり日本も少しここはよく見ていかないといけませんね。日本も歴史的にとにかく一番困るのが朝鮮半島ですからね。朝鮮半島のことでずっと困り続けた日本の歴史ですから、まあ、ここが最後の、やっぱり私は関門になると思いますね。まあでもそういうことを考えるとですね、まあこれから日本を立て直そうと思うと、すごくやっぱりやらなきゃならないことが多いです。で、放射能の件は、もうこれは微生物しかないじゃないですか。こうずっといろんな人がいろんなこと言って見てますが、聞いたのってあれしかないですよね。あれですから、地球始まって以来の、なんかその地球の蘇生回帰の力ですよ。で、その元の微生物ってのは、あれ、宇宙ステーションで今度明らかになったじゃないですか。宇宙空間にいるってことは分かったんですよね、あれ。宇宙空間にいるんです、ちゃんと微生物がね。だから地球始まる前からいるわけでしょ ?130億年でしたっけ宇宙ができて。初めからいるんでしょうね。だから神の使いみたいなものが微生物で。これ使えがに方法ないですよね。逆に言うとそれが、地球の蘇生回帰の力だから、もうこれしかないんじゃないですか。どうやるかってのは工学の問題ですから、まあそれはいろいろ知恵を絞ってですね、なんとか形でやるしかないんですが、原理としてはこれ使い以外に方法がないですわな。そうするとやっぱり、まあ今のこのなんかね、御用学者みたいな凝り固まったような政府や体制ではこれは乗り越えられないですよ。ですからやっぱりこう、人も入れ替わってからいけないわけで、まあ日本の歴史で言いますとこのどん底まで行ったところから、全く新しく立て直すというですね。まあ、それ何回か過去ありますが、その局面に今ちょうどあるっていうふうに考えたらいいと思いますね。それからもっとやっぱり気になりますのが、災害の問題ですよね。山崩れなんか本当に起きてきて住めない家がたくさん出てきちゃってるわけですね。だからやっぱりここはもう住む場所も全部変えていかなきゃいけないわけですよ。だから全部取り替えですよね。文明の姿そのものを全部取り替えるべき時に来てるんです。まあ、この言葉は日本再生プログラム推進フォーラムの以前からずっとみんなで研究して、まあ、発表してますんでね。ぜひまたそれも読んでいただきたいと思うんですけども。とにかく今度を投げ出すということは、事実上8月15日だってことですね。8月15日が事実上来るということだから、その虚脱状態のと同時にそこから 新たな再生で動くようあちこちで始めていかなきゃいけないということですよ。で、どこからその変化が来るかっていうのは何も日本の政治だけではありませんからね。あらゆるとこから巨大な変化の波が来るわけで、それ全部乗り越えながら行くわけですから、まあこれはなかなか大ごとになっていくんだというふうに考えていいと思います。ですからとにかくまず友達だけよく持っていかないとね、友達よく持ってないとまともな情報も入ってこないし、どうしたらいいかわからなくなりますからね。まあそういうことがこれから広がっていくんだというふうに考えていいんじゃないでしょうかね。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、投げ出し解散を念頭にということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。